78.7 Sakura FM. JOTG7AM.
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院管理栄養士の横田泉さんとお話をしていきます。横田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日お話ししていただくテーマは、お家で食事療法、タンパク質取れていますか、ということですよね。
はい、
はい、どんなお話をしていただけますでしょうか。
はい、タンパク質がきちんと取れているかということを皆様にご報告したくて、ここでお話しさせていただきますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、早速ですが、まずはどんなことを。
はい、ラジオをお聞きの皆様はフレイルという言葉を聞いたことがあるでしょうか。フレイルとは、要介護になる手前の段階で体力や精神面、社会生活面が弱っている状態を言います。新型コロナウイルス感染症の長期流行により、外出自粛で活動量が低下し、フレイル状態となっている方が多くなっていると言われています。フレイルが進行すると要介護状態となるため、フレイルを予防する取り組みが国を挙げて行われています。フレイルの予防の3つの柱として、栄養、身体活動、社会参加があり、栄養の部分ではタンパク質の摂取が重要となりますので、今回はタンパク質についてお話しさせていただきます。
はい、お家で食事療法、タンパク質取れていますか、ということでお話をしていただけるということですね。もちろんタンパク質、言葉は聞いたことあるんですが、一体どのようなものなのかを教えてください。
はい、タンパク質は別名をプロテインと言います。炭水化物、脂質とともに人間が生きていく上で必要な三大栄養素の一つで、体の組成の約 15% から 20% を占めています。
はい、
爪や髪の毛、皮膚、筋肉や臓器の材料、体内の調整を行うホルモンや体を守る抗体の材料、代謝を行う酵素といった機能的な役割をするものの材料になります。また体を動かすためのエネルギー源にもなります。
はい、すごく大切な栄養素であるということはわかるんですが、どうしてこのタンパク質の摂取が、体が弱っている状態、フレイルの予防につながっていくんですか。
はい、まずタンパク質の摂取不足による主な症状をお話しさせていただきます。
はい、
体のタンパク質の多くは筋肉に蓄えられています。タンパク質の摂取が少なくなると、蓄えられた筋肉が分解されて筋肉量が減少します。筋肉量が減少すると、運動機能が低下して疲れやすさや歩きにくさが出てきます。体力をつけようと運動を行っていたとしても、タンパク質の摂取が不足していれば、筋肉を作ることができず、筋力低下に拍車がかかり、体重も減少していきます。口の筋肉も衰えてくるので、噛む力や飲み込む力が低下し、食べ物を食べることが辛くなり、食欲も低下します。
はい、
また、思考力や集中力の維持に必要な神経伝達物質の材料もタンパク質です。摂取不足では神経伝達物質が作られず、働きが鈍くなることでぼんやりしたり、やる気が低下して活動量が低下する原因にもなります。これ以外にも免疫力の低下や皮膚のトラブルなど様々な症状があります。つまりタンパク質の摂取量が不足すると、フレイルの状態を悪化させてしまい、介護が必要な状態に進行させてしまうリスクが高くなります。
おお、こうやって聞くとタンパク質摂取大切だということが分かりますね。 では1日にどのぐらいのタンパク質を摂る必要があるのか教えてください。
はい、年齢や性別、体格、運動量などで必要量は違ってきますが、日本人の食事摂取基準という厚生労働大臣が定めた国民の健康保持増進を図る上で摂取することが望ましい栄養素の基準には、男性は50から64歳で1日 65g のタンパク質、うん、65歳以上では 60g 以上のタンパク質、女性では50歳以上で 50g のタンパク質が1日の推奨量と記載されています。
おー、だいたいじゃあタンパク質 60g 取ればいいということは、お肉とかお魚を1日に 60g 食べればいいってことですよね。そう思うと結構毎日できそうな感じするんですけど。
はい、残念ながらタンパク質の含有量は食材そのものと同じ量ではありません。
あ、タンパク質 60g 取らないといけないから、お魚とかお肉を 60g 取ればいいという解釈ではいけないということなんですね。
そうなります。はい、
あら、そうだったんですねじゃあお肉とかお魚の量がタンパク質の量だと思ってたんですが、どうしてったらいいんでしょうか。
あ、はい、では食材にどれぐらいのタンパク質が含まれているかを今からご説明します。
はい、お願いします。
はい、種類や部位によってタンパク質の含有量は違ってきますが、ささみ2本で約 18g、
うん、
マグロ赤身の刺身5切れで約 17g、
はい、
卵中サイズ1個で約 6g、
うん、
牛乳なら 200ml で約 6.6g のタンパク質が含まれています。
ぐっと減りましたね
、はい
はい、
植物性のタンパク質の場合、うん、木綿豆腐ならば小さいパック1丁で約 7g、
うん、
ご飯は小さいお茶碗1杯 120g で約 2.5g、 うどん1玉で約 5g、
うん、
野菜は1日に必要な量といわれる 350g で約 5g のタンパクが含まれています。
あ、タンパク質 60g を取ろうとすると、まあまあ食べないといけないなっていう数字が出てきましたけれども、ただ、はい、いろんな食品にタンパク質が含まれていることも分かりました。
はい、その中でも、肉や魚、卵や乳製品といった動物性の食品に含まれるタンパク質は良質なタンパク質ですので、うん、毎食摂取することを心がけていただきたいです。
あら、タンパク質にも良質なものとそうでないものがあるんですか。
はい、そうなんです。ここで少しアミノ酸について説明させてください。
お、アミノ酸、これも聞いたことありますね。あのスポーツドリンクとかサプリメントでよく目にしたり聞いたりするものなんですが、このアミノ酸、タンパク質と何か関係あるんですか。
はい、実はタンパク質はアミノ酸がつながったものからできています。
へー。
タンパク質を構成するアミノ酸は全部で20種類あり、そのうち9種類は体内で作ることができず、食事から摂取しなければなりません。
はい、
この9種類のアミノ酸を必須アミノ酸と言います。
うん、
必須アミノ酸の含有バランスを数値で表したものをアミノ酸スコアと言います。アミノ酸スコアが100に近いほど必須アミノ酸の含有バランスが良く、数値が下がるほど必須アミノ酸の含有バランスに偏りがあることを表しています。
なんか学校の授業でも聞いたことがあるななんて思った、フレーズが出てきましたけど、ただアミノ酸スコアという言葉は初めて聞きました。もう少し詳しく教えてください。
はい、食品標準成分表と呼ばれる日常的な食品の成分に関するデータが記載された表があるんですけれども、
うん、
そこには、食品に含まれるアミノ酸の量が記載されています。しかしアミノ酸スコアとしての表記はなく、アミノ酸スコアを算出するには計算がいります。
うん、
ですが計算せずとも多くのお肉や魚、卵、乳製品はアミノ酸スコアが100と分かっています。 肉や魚、卵、乳製品が良質なタンパク質と言われるゆえんはそのためです、
はい、
一方、米や小麦、野菜や果物といった植物性の食品では大豆製品を除いてアミノ酸スコアは低めになっています、うん、とはいえアミノ酸スコアの低い食材であっても他の食材と組み合わせていくことでアミノ酸スコアを向上しますので、特に偏った食事でなければアミノ酸スコアが低いタンパク質を摂り続けているという心配はありません、
うん、なるほど。動物性の食材に含まれるタンパク質が良質なタンパク質っていうことですね、
はいはい、
ちょっと私のイメージなんですけども、動物性の食材はなんとなく体に悪いよと、まあ、例えばカロリーだったりとかクレステロールが高いというイメージがあるんですけども、はい、いかがでしょうか。
はい、野菜を中心とした食生活に健康的なイメージを持っている方も多いと思います、
はい、
健康のためには粗食が大切と考えておられる高齢者が多いというデータもあるようです、
うん、
で肉や魚は部位や種類によっては脂肪が多く、摂取過剰となればエネルギー過剰による肥満や脂質異常症などにつながる可能性があります、
はい、
過去に肥満や脂質異常症の栄養指導で動物性の食品を控えるようにと指導を受け、それをずっと実践されている方も多いかもしれません、
うん、なるほど。
野菜や果物はビタミンやミネラルを含んでいて、かつ低カロリーな食品です。タンパク質を摂取してもビタミンやミネラルが同時に摂取されなければ体内で利用ができないので、うん、野菜や果物の摂取は必要不可欠です、
はい、
しかし野菜や果物にはタンパク質の含まれる量が少ないのでアミノ酸スコアも低く、極端に動物性の食品を控えた場合はタンパク質の摂取不足につながってきます、
はい、
どうしても動物性の食品に抵抗があるという場合には、植物性のタンパク質で含有量の多い大豆製品を積極的に取り入れることで補うことができると思います。
タンパク質大切っていうことがさらに分かってきました。うまくタンパク質を摂取するためのポイントありますか。私はですね、朝と昼の、ご飯ね、仕事の都合上ゆっくりと食事をとる時間がないんですよね。で簡単に済ませてしまう傾向があるんですけれども、そんな場合はやっぱりお腹もすくし、栄養のことを考えて夕食たっぷりと多めにタンパク質を摂取すれば問題ないかなと思ってるんですが、いかがでしょうか。
残念ながら一度に多くのタンパク質を摂取したとしても吸収される量は摂取量に比例しないということが研究で明らかになっています。
あら、ま、
朝食、昼食、夕食や間食などを含めて均等にタンパク質を摂取する方が筋タンパクの合成を高めることができるという報告もあります、
はい、
なので1日の具体 60g のタンパク質を摂取するための具体的な例を今から挙げてみます、
はい、じゃあちょっとメモしていきましょうかね、
はい
はい、
朝は食パン5枚切りを1枚、
うん、
牛乳 200ml を1本、
はい、
トマトとレタスのサラダに卵1個とロースハム1枚乗せたもの、
はい、
これが朝食です、うん、次に昼食ではご飯 120g を1杯、
はい、
鮭の塩焼き中ぐらいの大きさですね、うん、それを1切れと、あと味噌汁の中に木綿豆腐を 50g、
はい、
それにほうれん草のひたしを1皿、
はい、
これが昼食になります、
はい、
続いて夕食はご飯を 120g 1杯と、うん、野菜炒めに牛肉のもも脂身付きを80g 使用して、きゅうりの酢の物にツナ缶を 20g、 これぐらいを食べていただければ1日あたり1食あたり約 20g のタンパク質を摂取することができます。朝やお昼はどうしても簡単に済ませてしまうという場合には、調理が不要なチーズやヨーグルト、納豆や温泉卵などを取り入れると 簡単にタンパク質の摂取が可能になるのでおすすめです。
はい、朝夕晩どっかにガンと、タンパク質 60g を取るのではなく、朝昼晩ちゃんと分割してタンパク質を摂取するようにするということですよね。
はい、
まあ思ったよりいろいろと今メニュー聞いていると、いろんな種類のものを食べないといけないですね。はい、まあ若い人はクリアできそうかなとも思うんですけれども、高齢の方にとってはちょっとこう摂取量もそして食べないといけないおかずも多いような気がするんですけどもね。
はい、確かに加齢に伴って消化管の運動や代謝の低下、味覚の低下などの身体機能の変化などで食欲が低下することがあるので、少し多いと感じてしまう方も多いかもしれないです。
はい、
活動量が少なければ食べる量が少なくても良いというわけではありません。体は毎日生まれ変わっているので毎日補うようにしましょう。
はい、
タンパク質が強化された食品を利用して補うこともいいと思います。
さっきね、タンパク質はプロテインっていうように教えてもらいましたけど、あのプロテインって書かれた、はい、あの粉末売られてますよね。はい、そのようなもので不足物を補っても大丈夫ってことですか？
今はタンパク質が強化された食品がいろいろ売られています。
うん、
粉末状で水や先ほど言われたプロテインですね、
はい、
牛乳に溶かして摂取するようなものもありますし、うんうん、ゼリー状になっているもの、ドリンク状になっているものなど様々あります。
はい、
でこれらはすでに体に吸収されやすい状態になっていたり、アミノ酸スコアも100であるものが多いので不足分を補うためにはおすすめできます。
うん、
その商品に含まれるタンパク質の量は商品の裏側に栄養成分表示として記載されていますので、そちらの表示をご覧ください。
はい、いいこと聞きました。もう早速購入して積極的に取っていきたいなと思います。
タンパク質を多く含む食品積極的に取っていただくことは構わないんですけれども、
はい、
ただ多量摂取には注意が必要です。
あ、そうなの？なので
食べ過ぎにはご注意ください。
はい、
なぜかというと、うん、日本人の食事摂取基準ではタンパク質の摂取上限は記載されていないんですけれども、
はい、
必要以上に摂取されたタンパク質っていうのは体の中で分解されて窒素というものになります。
はい、
で窒素はアンモニアというものになりまして、肝臓で無害な尿素に変換されて、うん、腎臓でおしっことして排泄されます。
はい、
多くの窒素があると肝臓や腎臓に負担がかかります。ですので腎機能や肝機能の低下があり治療を受けている場合にはタンパク質の補助食品ですね、そういうふうなものを利用していいか主治医や管理栄養士に相談していただいて利用していただくことをお勧めします。
なるほど。いや、お家で食事療法タンパク質取れていますかというテーマで今日はいろいろとお話を伺っていきましたが、毎日の積み重ね、そして朝昼晩の積み重ねが大切っていうことがすごくよくわかりました。
はい、
横田さん、最後になりますがリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、西宮市立中央病院では管理栄養士による栄養相談を行っています。当院に通院されてない患者様でもかかりつけ医を通じてご連絡いただければ栄養指導を受けていただくことが可能です。
はい、
一人一人の状況に応じて適切な量や先ほど、ね、説明したプロテインが入っているような補助食などのご紹介も行います。栄養指導は予約制ですので、ご利用を希望される方は当院の地域連携室までご連絡ください。
はい、今日は西宮市立中央病院管理栄養士の横田泉さんにお話伺っていきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、 0798-64-1515 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。